昨日まで、いろんなことをお話しさせてもらいましたが、今日もまた少しお話しさせてください。神明記から少しお話ししたいと思いますが、イスラエルの巡礼に行かれた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、一番最初にイスラエルの巡礼をしたのは、何十年前でしょうか。鹿児島の若者たちと行ったのが最初でした。初めての海外旅行、初めての聖地巡礼でした。当時は中国を経由して、どこでしたかね、どっか南の方に下って、それから北上していくというまっすぐのコースはなかったんですが、いずれにしてもイスラエルに行きました。そして、上空からフランスの方にもルルドに行ったんでしょうか、上空からフランスのを見下ろしたときに、それはイスラエルの後ルルドに行ったと思うんですが、その美しかったことを今も忘れません。フランスの、広々とした土地と緑と綺麗に整備された畑、何の畑かは分かりませんが、上空から見たので、それは本当に、美しいと思いました。そしてどうして神様はこんな美しい土地を約束の地とされなかったんだろうと本当思いました。というのも、イスラエルの荒涼とした砂漠地帯、どうしてここが父と蜜の流れるそんな豊かな国ということになってるんだろうと思ったんですね。実際はいわゆる義物集団農場ですよね。イスラエル人たちが作ったヨルダン川沿いは確かに緑に覆われてとても豊かでした。そしてその義物、私たちも義物に泊まったと思うんですが、そういった宿泊所を作ったり、とても豊かな、確かに場所になっていて、父と蜜の流れる土地でになってたわけですけれども、しかし当時は、ヨルダン川沿いは緑があって、その川の水で潤ってたんでしょう。しかし私たちが今知るように、イスラエルはパレスチナの人々と争いを起こし、とても平和な住みたいと思う土地ではないんですね。そういう とてもじゃないけど人が住むのに適した土地とは思えない。その風土にしても、そして人々の今私たちが知るようなその争いの絶えない、でもそれは神様が選ばれた土地なんですね。それを思うとですね、神様のそのなさり方の不思議さというか、やっぱり思います。どうしてここがそういうイエス様を誕生させる、まさに洋蘭の地となったんだろうと思うわけなんですね。で、この今の神明記、これは前にもお話したと思うんですが、神明記はモーセの遺言の言葉ということになってます。で、このエジプトから導き出し、このところに導き入れて、父と蜜の流れるこの土地を与えられた。確かに聖書にはありますね。これから入る約束の地を偵察に行ってきなさいと言って担いできたものは、ブドウだったり、そういうやっぱり豊かな地の産物だったとありますから、昔からヨルダン川のほとりは豊かだったんでしょう、きっと。 砂漠を40年さまよった人たちにとってはヨルダン川の水もあふれ、そして緑に覆われたあの地帯をまさに約束の地だと思ったに違いありません。しかしそうでないあの視界からエルサレムに登るあの坂道がありますね。エルサレム自体は標高800メートルぐらいでしょうか。やっぱり砦でしたから高いところにあるんですが、それからヨルダン川に、ヨルダン川というか視界に下る道というのはあのイエス様が盾をなさったあの強盗に襲われた人の話、まさにその通りで身を寄せる木陰一つありません。そういう不毛の地ですよね、いわばそういうところであったわけなんです。でもそこが、約束の地で、そういうどうしてフランスのようなあの豊かなところをなされなかったのか、やっぱり神様の、 あの技の不思議さの一つです。で翻って私たちのことを思った時にです、私たちが洗礼を受けて信者としてここにこうしている、世の中にはもっと立派な、立派なと言っていいかどうか、その優れた人たちがたくさんいます、私たち以上に。でもそういう人たちはこの信仰の道に招かれていない。かといってもちろん間違ったことをたくさんしているわけでもなくて、世の中に貢献もし素晴らしい働きをしています。そういう人々に比べたら私たちは本当に小さくて弱いものですよね。教会の私たちの一人一人を見れば足りないことばかりです。しかし神様の夢はあの今申し上げたようなイスラエルのあの必ずしも豊かな地ではない、そこはあえて救いの始まる場所として選ばれた。しかもあのガリラヤ地方からナザレ、本当にあの地方はエルサレムの人々から見れば、あの都の人々から見れば本当に貧しくて、そして文化発るそういう本当に田舎、闇の地に住む人はという言葉があるほどに、あの闇に住む人々というのはそういうあの今はガリラ湖の辺りは巡礼地になったり観光地になったりしてますけれども、やはり北の人たちというのはそういう差別を受けていた人たちでした。そこからイエス様の十二名の弟子たちも選ばれてくる。何か神様はそういう優秀なものを、美しいところを、お好みじゃないということじゃないと思うんですが、何かをことを始めようとするときにそういう選びをしない、私たちが見るような目で神様はご覧にならない、そのことをですね、私たちはこの自分自身にのこととして思いたいわけなんです。司祭となって証明をいただいてこうして働いている司祭たちのことも思ってもです、神学校時代のことを思い出してみてもですね、優秀な人から辞めていきました。どうしてあの人があんな素晴らしいのにと思う人は、私の仲間を思ってもそうです。先輩たちを見てても、すごい人がいるんだなと思ってても、この人たちはやっぱりやめていって、そこそこの人が司祭になっていく、それは言い過ぎですが、ですから翻ってやっぱりこの私たちがこの日本のこの社会で信仰を続けているということのはある意味不思議なことです。ごく普通の人目につかない そういう生活をしている私たちを神様はやっぱりお選びになった。そしてこの1週間もまたこの私たちを派遣したい。そういう神様の救いの技の一端を私たちに託しておられる。やはりそのことは大変なことなんですが、大きなことすぎるので、そのことを本当に自分にはふさわしくない、そういった力量もない、そういう私たちは自分を卑下したくなります。自分の力がない、弱い。でもそれが神様のなされ方。私が送られていくのは日本の政治を変えるためとか、この社会を明るくするためとかって大きな大義名分のもとに送られるのではありません。私の周り、自分の家族、身近な人たちの中で神様の夢の実現のために私が送られていく。力のある政治家たちは私たちの家庭の中まで来てくれません。この地域まで足を運んでくれません。しかし私たちは日々身近な人たちと出会っています。それが私たちの宣教の場であり、そこが約束の地になるんだと。つまり私たちが行くところ行くところ、そこで人々が喜びを分かち合い、励まし合い、手を携えて生きていくならば、それが神様の夢の実現であります。そこが約束の地なんです。そういう神様の弱い人たちを、小さな人々を上手に使い、お使いになる神様に、この自然節の間も信頼しながら、くじけそうになったら、この約束の地が、あの荒れた今もです、平和が実現していない、ああいう見通しの悪さと言ったら神様に怒られるかもしれませんが、この私たちを神様は道具にしたいんです。それが神様の夢です。私たちに託した夢です。私たちを選んだ夢は、私たちの周りが小さな明かりかもしれませんが、明るくなっていくことで、小さな明かりかもしれません。しかし闇が深ければ小さな明かりでも歩けますね。ろうそく一本あればつまずきません。まあそんなふうな神様の思いの大きさに押しつぶされるのではなくて、この私をまた力で満たして送り出してください。そういうお祈りを日々捧げながら、この新節を過ごしてまいりましょう。